人生の目的を考える、そしてまた契約聖教協会の5本柱を確認をしていく説教シリーズ、6週間で行っていますけれども、今日がこの第3週目になります。また皆さん、スモールグループに入っておられるでしょうか。スモールグループでの毎週1時間の分かち合いの時が良いものであることを心から願っています。第1週目、私たちの人生というのは私たちが自分で選んで始まったものではないということを話しました。気がついていたら人生は始まっていました。気がついたら皆さん生まれてました。そうですね。そして人生、私の人生の目的って何なんだろう、何のために生きてるんだろうというふうに考えるようになったのは、もう少ししてから、中学生高校生ぐらいになってからではなかったでしょうか。しかし自分で選んで始めたものでない以上、何のための人生なのかというのは自分だけを見ていても分かりません。私たちに命を与えてくださった神が何を願っておられるのか、なぜ私を作られたのか、そのことを考えなければならないということをお話をしました。そして先週は礼拝についてのお話をいたしました。神は愛なりと申します。それは一番大切なことです。実は神について私たちが申し上げることができる一番中心的な事柄、それは神は愛であるということです。神は愛以外の動機で何もなさることはありません。神がなさることはすべて愛の動機のゆえです。神様は私たちを愛し、私たちと親しい関係を持つために私たちを作られました。その神に心を注ぐということ、それが礼拝です。ですから私たちは神に作られたがゆえに何かを礼拝したいという気持ちを持っています。本当に自分を注ぎ込むことができる何かを持ちたいという思いが私たちのうちにはあります。それは誰か人に向かうこともありますし、スポーツのような、あるいは仕事のような何か打ち込めるものである場合もあるでしょう。あるいは大好きな恋人に向かうこともあるかもしれません。神との正しい関係を持つ、そのような礼拝を私たちはしかしながら必要としています。そして今日は第3週目です。今日の説教題は、あなたは愛するために作られている、互いを愛する交わりに生きるというものです。聖書箇所をお読みしていきましょう。新約聖書マタイによる福音書22章の36節からです。この箇所は何度も何度もお読みしてきましたけれども、今日またとても大切な箇所ですのでお読みしていきたいと思います。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。以上です。律法全体と預言者というのは、これ旧約聖書の教えということです。旧約聖書の教え全体はこれによっているんだということをイエス様は教えてくださいました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは先週お話をした礼拝に通じる内容です。心を注いで、翻訳によって、これ新明記の言葉ですけれども、翻訳によって、少しずつ変わってはきますけれども、あるいは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてというふうに翻訳される場合もありますけれども、精一杯神を愛するということ、そして隣人を自分のように愛するということ、 そしてその愛するということを学んでいく、それが交わりの中に生きるということです。神を愛し隣人を愛する生き方をするということ、これが今日申し上げたい内容になります。若い時は私たちは教育を受け、それが終わった後にキャリアを築いていく必要があります。仕事を得ていく必要があります。生活を支え一人前になっていく必要があるでしょう。でも人生の目的というのはできるだけ多くのものを手に入れるということではありません。またできるだけ多くの仕事をするということでもありません。できるだけ楽しむということでもありません。それらはすべて、まあ、いわば自己満足の内容です。自分の名前を後世に残したいと考える人もいます。でもそれも人生の目的ではありません。優れた人は終わりのことを常に考えながら生活をし仕事をするというふうに言われています。このプロジェクトが終わった時に自分は何を学んでいたいのか、どういう自分になっていたいのか、大学に入学した時に学生たちに、1年生たちに私が申し上げることの一つは、高校3年生の時で受験勉強で大体一生懸命みんな頑張ってます。そして大学に入りたいという一心で高校3年生ってのを送っていきます。で大学に入ると緩むんですね大体。そしてなんとなく楽しいほんわかした芝生の上で、ランチを食べたりとか、そういうキャンパスライフをイメージしたりするわけですけど、まあ、今年はそれはできませんでしたが、新型コロナのゆえに。1年生が終わった時にどういう自分になっていたいのかが明確でないならば、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、なんとなくわからない生活をしている。4年生卒業した時にどういう自分になっていたいのか、何を学んでいたいのか、どういう人格を身につけていたいのか、そしてどういう目標を持っている自分でいたいのか、それをイメージできていないならば、なんとなく適当な4年間になってしまいます、ということを伝えます。高校3年生の時は本当にみんな一生懸命頑張っていたので、1年時の自分の姿を結構反省する子が多いんですけれども、優れたビジネスマンはこのプロジェクトが終わった時に、このチームはどんな風になっていたいのか、チームワークは人間関係はどうでありたいのか、そして自分はどんな人になっていたいのか、そのことを考えながらそのプロジェクトを始め、また進めていきます。それが困難であったとしても、30歳になった時に自分はどうありたいのか、50歳になった時にどんな自分でいたいのか、そしてリタイアする時に、仕事を辞める時にそういう日が来ます、どうありたいのか、また生涯を終える時にそういう日も来ます、自分はどんな自分でいたいのか、人生を振り返ってどんな思いでいたいと思うだろうか。私たちが人生をその時振り返る時に、あの時こうしとけばよかったってのはいくつもあるでしょう。そのうちの一番大きなものは、自分は十分に愛せただろうか、自分の周りの大切な人たちを。忙しい忙しいと言って結局何にもできなかったんじゃなかっただろうか、そのことを思うかもしれません。自分の親が亡くなるときに、もっと親孝行しとけばよかったと思われた方、思われる方いらっしゃるでしょう、たくさん。親孝行したいときには親はなしと言いますけれども、できるときにやっておかなければならないです。できるとき、それはおそらく今このときだと思います。今できることをするということ、今与えられている時間とお金の中で、そして生涯を終えるときに自分は十分に愛せただろうか、自分は本当に人に親切にしてあげられただろうか、許してあげられただろうか、許してもらえただろうか、愛のうちに生きられただろうか、与えられた機会を十分に用いることができただろうか、そういうことを思うに違いありません。そのことを今から考えていてほしいんです。そして今日のテーマ、交わりです。愛の関係の中に生きるということ、あなたの周りの大切な人を愛し、親切な言葉をかけ できることをしてあげるということ、そしてそれは教会の交わりから始まっていくので、教会だけが全てではもちろんありません。だけど神の愛を知り、神の許しを知り、自分は罪人だと分かって悔い改めている、あるいは悔い改めようとする、そして謙虚であろうとする、教会の交わりから始まっていく。それが今日申し上げたいことの中心的な事柄です。そのように他者を愛するために必要なことを3つ申し上げていきます。第1番目、神の愛を経験するということです。私たちは神と愛の関係に生きるように作られています。まずそこから始めなければなりません。私たちは愛とは何かというのはよく分からなかったんです。自分自身を見ただけでは、また周りの人を見ただけでは分からなかった。イエス・キリストが来られた時に、ああ愛するとはこういうことなのかというのを人類は初めて知ったんです。自分を愛するように隣人を愛するということ、敵をも愛するということ、許すということ、それがこういうことなのかというのをイエス様の生き方を見ながら人々は初めて知ったんです。ですから私たちはそのイエス・キリストを通して現れた神の愛を経験する必要があります。愛にはもちろん感情も含みます。しかし感情だけではありません。誰かを好きになるということもあるでしょう。高校生のデートであるならば好きという感情だけだろうと思います。感情中心で無責任であるかもしれません。しかし神の愛に触れるときに、愛というのはいいときだけではない、困難なときもある、その中でも支えていく責任があるということを学びます。神は私たちが罪を犯したのを見られ、困難な状況の中にいるのを見られ、ああもう本当にしょうがないなで終わらせてもよかったんです。しかしそうはせずに、神は私たちをどうにかして救おうと決められました。そして多くの犠牲を払われました。そしてイエス・キリストはその犠牲を払い、クリスマスの時にこの地上に来てくださった。そしてイエス様は犠牲を払い、人々を教え、人々を癒し、そして最後はそのこよなく愛した人々によって十字架にかけられて殺されました。これは単なる感情ではありません。コミットメント、何があってもどうにかしてでも救いたい、そのような思いでイエス様は私たちを救うために来てくださいました。ですから成熟したキリスト者の愛というのは高校生のデートのような気持ちだけの関係ではないということです。神を愛するということはあなたの気持ちが高揚して気持ちよくなることではありません。先週の礼拝説教で、礼拝の中心はあなたの感情ではない、あなたの好みではないということを申し上げました。礼拝は神に捧げるものだということを申し上げました。時にこういうことを聞く場合があります。今日の礼拝はとても良かったですとか、あの賛美はあんまり良くないですとかいう場合がありますけれども、それはあなたの好みを表しているに過ぎません。で、本質的なことを言うと、あなたの好みは礼拝について中心的な事柄ではない。礼拝は神に捧げるものです。この教会が好き、あの教会は嫌い、これもあなたの好みです。もちろん嫌われるより好かれた方がいいと思いますけれども、それも本質的な問題ではありません。好き嫌いではない。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよとあります。心だけでなく知性も用いるということです。だから礼拝で時に盛り上がり系の礼拝だと同じ言葉ばかり繰り返すのを聞くことがあります。ハレルヤ感謝しますって言って登場してくる人もいますけれども、景気づけのような意に出てくる人はいますけれども、知性も用いなければならない。全人格的に すべてを用いて神を礼拝するということです。東京のようにたくさん教会があるとチャーチホッパーと呼ばれる人が出てくることがあります。ある時はこの教会に行き、こっちの教会の方が面白そうだからあっちの教会に行く、またそこに飽きると別のところに行くというのをチャーチホッパーと言いますが、地方で一つしか教会がなかったら行く教会も一つになると思います。そこのどこの教会に行くかというのは時間をかけて定めたらいいことですが、そこの教会になったらその教会の一員となってこの教会を支えていただきたいと思います。それがどこの教会であっても。イエス様は最後の晩餐の時にこう言われました。第一コリント書を読むとこのように記されています。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。聖餐式の時に読む箇所です。私たちの罪を許すために主イエスキリストは御父によって送られてこの地上に来られました。そして何も悪いことしてないのに体中が腫れ上がるほど鞭で打たれ血だらけになり、人々に罵られ裸にされて両手両足に釘を打たれ十字架につけられ殺されて行かれました。そこに神の愛が現れました。聖餐式のブドウ酒としてパン、ブドウジュースはその神の愛の象徴です。これが表すこと、それはイエス様言われるでしょう。あなたが私に誠実な時もそうでない時も変わらず私はあなたを愛する。その神の愛があの十字架として聖餐には現れています。その神の愛を知り、神と共に歩み始めるということ、それがクリスチャンになるということ、クリスチャンとして生きるということです。それが神の愛を経験するということ。あなたがどう感じるか、感情的にどう高まるかというのはあると思いますけど、最も重要なことではないということです。神の愛が感じられない時でも、なんでこういうことが起こるんですかと思う時でも、神の愛に信頼をすることです。ダビデは旧約聖書のイスラエルの第2代目の王ダビデ、今から約3000年前に生きていた人ですが、ダビデは多くの詩編の詩を書きました。その中にどうしてですか、いつまでですか、たくさんあります。正直に彼は書いています。だけど神は決して自分を裏切らない誠実な方であるというのをダビデは知っていました。嫌だと思っても神に信頼して歩みました。私たちは成熟してくるとそういうふうになっていくでしょう。成熟してないと好きな時は一緒にいるけど嫌になったらそこから離れていく、それを繰り返すようになるでしょう。そういう人はあまり信頼できる人とは言えないのではないでしょうか。神の犠牲、神の愛には犠牲が捧げられました。ですから神はあなたの人生の余り物とか切れ端を捧げるようなことを求めてはおられません。あなたの心、あなたの 100% を神は求めておられます。完全でなくてもいいんです。完全でなくてもいい。失敗をしてもいい。失敗した時にはどうするか。失敗をした時には悔い改めるんです。罪を告白して、罪を告白しながら、だけど神と共にいたい、神と一緒に歩みたいということを告白をしていく。不完全であってもいい。だけど不誠実なものは許されません、神に対して。完全でなくてもいいし、失敗してもいいし、失敗します。だけど心からのものを、純粋な神は愛したいという思いをお捧げしなければならない。それが私たちに求められています。そしてその愛に応える生き方をしていきたいと思います。神の愛を経験するということが第一番目に必要です。第二番目、 神の愛の交わりを経験するということです。神の愛の交わりを経験するということ、愛するということ、 愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからですと第1ヨハネの4章は記しています。で、愛するということがないならば神のことは分からないです。知的に知っていても、聖書を読んでいても、子どもの時から教会に行っていても、愛が分からないならば、あるいは愛するということをしないならば、神のことは分かっていないんです。実は全く分かっていないんです。私たちは愛が分からない。逆に教会に行ったことはないけれども、聖書も触ったこともないけれど、本当に愛することを求めて生きておられる方は、神の方に向いている方なんです。例えば今から1500年前の日本列島に住んでいた人は、キリスト教について聞くことは不可能でした。だけど、その中にも愛するということを求めておられた方はいたことでしょう。その方は知らず知らずのうちに神を求め、神の国に向かった生き方をしておられたのだと思います。逆にキリスト教国に生まれ、そして生まれてからすぐ洗礼を受けてずっと教会に行ってたとしても、愛するということをしてこなかった人は神のことが分かっていない。愛するということが天の御国の性質なんです。神のご性質、天の御国の性質、それは愛するということ、そしてそれがキリスト者の性質なんです。神を信じ、洗礼を私たちは受けます。その時に神がどれほど自分を愛してくださっていたのかというのが分かる。そして洗礼を受けるわけです。そのような人の集まりが教会です。ただし教会は完全な人の集まりでは決してありません。神の愛を知り、自分が罪人だと分かり、悔い改め、神を愛し、隣人を愛したいと思っている罪人の集まり、それが教会です。そして悔い改めながら天の御国を目指して歩む、それがキリスト者であり教会の歩みです。そして神を愛すること、隣人を愛すること、これは決して古くならない、とても大切なことです。仕事には、いわば賞味期限っていうのがあります。すごく売れたことはありますけど、トランジスタラジオっていうのはもう作らないですね。あるいはブラウン管のテレビももう作る仕事はないと思います。私が大学院の頃にあったポケットベル使ってる人もういないと思います。ポケットベルが何か分かんないっていう人もいますね、きっと。あるいは皆さん分かる範囲だと、2つ折りでアンテナこうやって引っ張り出す携帯ありましたね。あれももう見ないですね。当時はトレンディーだったわけです。だけどもうそういうのはもう見ることもない。それどころか、私古い最初に自分が買ったスマホをもういらないからと言って引き取ってくださいって持って行ったら、この店員さん、若い女の子、大学生ぐらいだったんですけど、これ超レアですねって言われまして、超レアですね、これ見たことない人いると思いますよっていうふうに言われてショックを受けましたが、多分その子見たことなかったんだと思います。初期の iPhone ですけど、これ超レアですねって言われて、ちょっと軽くショックを受けましたけれども、もうそういうのを使ってる人もいないし、そういう作る仕事もない。というのは古くなるんです。だけれど古くならないこと、それは神を愛し人を愛するということ。マザーテレサ言われました、あなたが何をするか何をしたかではなく、どれだけ心を込めて愛を込めてそのことをしたか、それが大切なんですというふうに言われた。卵焼きを焼くにしても、お水を一杯汲むにしても、どれだけ心を込めて愛を込めてこのことをしたか、神はそれを見られるんです。どういう思いで 微笑みかけてあげたか、声をかけてあげたか、ありがとうって言ってあげたか、神はそれを一番大切にされます。それが天の御国に向かった生き方なんです。神を愛し、人を愛するがゆえにその仕事をするということです。それが大切です。人を愛することから離れて価値のある仕事なんてありません。すべての働きが神を愛し、人を愛することにつながっていなければなりません。すべての人は神によって作られた。神のイメージに作られています。その人を大切にしてあげようと思うこと、たとえその人がトラブルメーカーのような人であっても許し愛そうとするということ、それを神は喜ばれます。すべての人が神によって作られました。しかしすべての人が神と愛の関係を持っているわけではありません。親子なのにもう20年も口も聞いていないというケースがあります。血がつながった親子なのに親子の縁が切れている状況ということがあります。同じように全ての人は神によって作られているんです。だけど神との関係が切れてしまっている人がいます。その人たちが神につながることができるように、神の愛を分かち合うこと、それが神の家族である教会の歩み方です。だから教会の中でまず教会の方々と愛の信頼関係を持つということが必要になります。これがないと全ての他の人を愛すことは難しいと思います。新約聖書ガラテヤ書6章10節これ、プロジェクター出せたら出してみてください。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。神の家族において愛するということを学んでいく。血がつながった兄弟であっても実は関係は難しくなるということはあります。いとこであってもかつて仲良かったのにもう全然何年も何十年も連絡を取ってないということもあると思います。教会の人たちに対して善を行うことを通して、その愛の交わりを学び、その中で生き、そしてそれを自分の家族に分かち合っていく、兄弟に、いとこに、友人に分かち合っていくということをしていただきたいと思うのです。イエス様は言われました。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなたが私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ヨハネ13章35節です。もし互いの間に愛があるなら、それによってイエス様の弟子であるということを全ての人が認める。逆に言うなら、どんな聖書のことを知っていても、毎週礼拝に行っていても、愛がないならばイエス様の弟子とは言えないということです。またパウロは第一コリント13章1節でこう語ります。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。どんなにキリスト教のことを伝えようと思って喋っても、愛がなかったらうるさいシンバルがジャンジャン鳴っているようなものだ。パウロはどっちかというと厳しい人だったと思います。厳格な人だったと思います。だけどパウロはその中で愛を持って生きるということがどれほど本質的なことなのかということをよく分かっていたんだと思います。コリント書って、コリントっていうのはギリシャの大きな町でしたけれども、コリントの教会っていうのはいろんな賜物が与えられている人たちがいました。非常にアクティブな教会であったと同時に問題も大きい教会でした。で、賜物の話をしている中でこの愛の話が来るんです。どんな賜物があっても、 どんな素晴らしい能力があっても愛がなかったらやかましいシンバルですよ、あなたは。そして私だってそうなんです、愛がなかったら、というふうにパウロは語っているわけです。私たちは人を愛するということ、これは後天的に学ばなければならないことです。自己愛というのは本能的に身についているでしょう。だけど人を愛するということは努力をして学んでいかなければならないことです。で、そういう生き方をしようとする人のコミュニティが教会だということです。で、それが天につながる生き方なんです。教会が初めて生まれた時、これ使徒言行録、使徒行伝の2章ですけれども、その箇所ちょっと読んでみますね。聞いていてください。使徒行伝の2章41節から読んでいきますね。この時にペテロが立って説教して、その説教、福音を受け入れた人たちが生まれてくる。その日だけで3000人ほどの人たちが洗礼を受けたというその箇所です。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、まあ、信じてすぐ洗礼を受けてるわけです。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。交わりをするんです。クリスチャンになった人たちは洗礼を受けて交わりをする。パンを裂き、食事も一緒にし、生産も一緒にしていたんだと思います。そして祈っていた。43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この使徒行伝2章の初期の教会の姿、これが実は修道院の原型になっています。修道院制度っていうのは始まっていくのは3世紀なんですけれども、3世紀のエジプトから始まっていきますけれども、彼らは持ち物を共有にしていたというこの初期の教会、そして一緒に生活をし、賛美をし、パンを裂き、祈りをしていた。そういう生活をしたいと思って町から離れてエジプトの砂漠の中に行ったんです。実はで、なんとクリスチャンでない人たちもいっぱい行ってるんです。実はで、これ私修道院について研究した時びっくりしました。クリスチャンじゃなかったけど修道生活が本当に素晴らしいと思って町から離れてそこに行った。だから修道院最初が伝道から始めなきゃいけなかったんです。来た人にキリスト教のことを教えて洗礼を授けなきゃいけなかった。そういう人たちもかなりたくさん来ていました。で、魅力的だったんです彼らの生き方は。これキリスト教が国教になって緩くなる前からそういうことは実は起こっていました。そこに愛があったからでしょう。そして神を中心とした交わりがあったからでしょう。そのような、まあ、私は修道院生活する必要はないんですけど、しかしそのようなキリストを中心とした愛の交わりを教会はすぐに始めたということです。言い換えると、この神を礼拝し、イエス・キリストを救い主として信じるとき、三位一体の神を礼拝し、神と共に歩もうとするときに一匹狼はありえないということ、それを教会は理解したということです。三位一体、父、子、聖霊なる神の交わり、その愛の交わりに私たちはイエス様を通して招かれているんです。神が互いを愛しておられるように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われた。もし愛があるなら私の弟子だと人々を認めますと言われた。そのような生き方のコミュニティを作りなさい、そしてその愛を人々の間に広げていきなさいと言われた。神が人を作られた時に産めよ、増えよ、地を満たせというふうに言われました。で、それはただ物理的に数が増えればいいということではなく、 互いを愛し合い、その愛を持って全地を覆っていってほしいという思いでいらっしゃいました。だからアダムとエバは愛し合うことを学んでいくことを期待されていたのです。しかしそれがうまくいかなかった。教会にはその愛のコミュニティを作っていくということが神から期待されています。ですから他のクリスチャンと定期的に交わりを持ち、関係を大切にし深めるということ、その愛の中で成長していくことが必要です。新約聖書エペソ書4章16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。すべての賜物を一人が持っているということはありえません。また逆に賜物が一つもないという人もいません。それぞれが自分に与えられているものを持ち寄って互いを立て上げていく、教会を立て上げていく、そしてしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられていく。それが教会の姿です。教会だって罪人の集まりですから、嫌な人も出てくるでしょう。問題児も出てくるでしょう。でも一緒にキリストの体を立て上げ、その中で成長していく。まず神を愛し、神の愛を知っている人との交わりを大切にし、許すこと、許されることを学んでいくということです。教会の特徴は悔い改めです。教会の特徴は悔い改め、謙虚であるということ。そのことのゆえに私たちは洗礼を受けたんです。自分が罪人だと分かり、神の愛を知り、そしてひざまずき洗礼を受けた。古い自分に死に、キリストと共に復活をし、天の御国を目指して歩んでいく、そのことを心から求めてあなたは洗礼を受けたはずです。ですから教会の特徴は悔い改めることです。いつもは決して私たちは完全ではないのですから、その中で自分の非を認め、許しを乞い、許し合い、互いを愛し、神の愛のうちに立て上げられていくということ、これが必要です。そのためには共に集まること、今難しいかもしれませんが、 Zoom とかで LINE とかで連絡を取る、今スモールグループそうやって行っていますね。それを週に1日1時間行っています。この6週間の間、高校の時の友達を思い出してみてください。すごく仲の良かった友達がいたかもしれません。だけどあんなに仲が良かったのに疎遠になっている、ありますね。大学の時の友達もそうかもしれない。長く続く交友関係っていうのは少なくとも時々連絡を取るということが必要です。キリスト者も一匹狼ではなくて、共同生活はできなくても修道院のように、だけど礼拝があり、そしてもう一つスモールグループのような交わり、それでつながり、互いの必要を知り、祈り合い、お支えし合うということが必要になってきます。そして教会員になるときに、洗礼を受けて教会員になっていく。で、今週皆さんが読んでいかれる本の中で、その内容もだいぶカバーしてますけれども、メンバーシップについての話が出てきます。メンバーシップという聞くと皆さん何を考えられるでしょうか。多くの場合、今日メンバーシップっていうのは何かのディスカウント 3% オフとか 5% オフとか、メールが来たりクーポンが来たり、そういうイメージを持つ。しかしメンバーシップという、 C.S. ルイスについての引用がそこでなされてますけれども、 もともとそういうものではなくて、教会の一部になっていくということ、互いが互いを必要としていく、その一役を担っていくということ、それが教会のメンバーシップです。先ほどチャーチホッパーの話をしましたけれども、教会の一員になっていくということは教会の一部になっていくということです。手、あるいは足、あるいは内臓、耳、鼻、口、体の器官に例えて聖書はそれぞれのキリスト者のことを語っています。そのことをはっきり理解するために、私たちの教会ではメンバーシップクラスというのを持っています。そしてそのメンバーになるということをとても大切にします。聖書の中では互いにとか互いをという言葉が50回以上出てくるということです。新約聖書だけで、例えば互いを愛し合う、互いに祈り合う、互いに励まし合う、互いに忠告し合う、互いに挨拶を交わす、互いに受け入れ合う、互いに尊敬し合う、互いに許し合う、互いに重荷を負い合う、互いにが教会の性質の大切なところです。あなたに与えられている賜物を教会全体を助けるためにどうか用いてください。いや、もうすでに用いてくださっていることを感謝をします。音楽であっても、インターネットであっても、パソコンであっても、あれ縫い物であっても、何か買ってくださったり、そういうことであっても、そういうことを通して教会全体を皆さんがお支えくださっていることに感謝をしています。それがなければ、例えばインターネットで礼拝を配信することも不可能でした。そういう賜物がある方々が特に大きな犠牲を払って、時間を持ち、エネルギーを持ち、それをどうにか届けようとしてくださった、賜物を用いてくださったことに感謝をいたします。賜物、それはあなたの自己満足のためではありません。あなたの影響力を増やすためでもありません。互いを愛し、互いを立て上げていく、そのために私たちはそれを用いていきます。天の御国に行ってもそうだと思います。あなたに与えられている賜物が天の御国でも用いられていく。そして互いを支え合い、助け合い、愛のうちに立て上げられる。それは御国においてもそうだと思います。そういう生き方をどうかこの地上にあってすでに始めていっていただきたい。私たち多くのものをお金に変えて行く社会に来ています。まあ、お金は必要ですけれども、だけれども例えばリタイアした後、仕事の会社でのポジションがなくなった時に、まあ、男性の方が特に多いと思いますけど、自分の居場所がない、自分の存在価値が見出せないということがしばしば言われます。でリタイアする前からボランティアとして奉仕活動をすることです。お金のためじゃなくて、自分に与えられているものを用いて人を支えていくという生き方をしていく。これ天の御国に沿った生き方です。そして神が喜ばれる生き方です。仕事を終える年になったら、この肘を増やしていけばいい。そして生涯を終えたら、天の御国でその働きをしていったらいいのです。教会には教会員と教会に出席してくださるビジターの方がいらっしゃいます。ビジターから教会員になられるときには、より大きな献身が求められていきます。さらに大きな献身をしますと言って、教会を大切にされる方々、それはサーバントメンバーと呼ばれる方々です。 サーバントメンバーにもどうか皆さんなっていってください。サーバントメンバーにはどうやったらなれるのか、サーバントメンバーのためのクラスが用意されていきます。これ録画しようと思ってます。今羊飼いで話をしてますが、奉仕クラス、成熟クラス、伝道クラス、そしてサーバントメンバークラス、そして収入の10分の1献金をされるという方、それがサーバントメンバーになっていく時に必要ですけれども、より教会に自分の持てるものを用いてお支えしていくということ、サーバントになっていく、使い人になっていくということが、それを用いてその交わりをより深く味わっていただきたいと思います。最後に短く教会の共同体を育てるということをお話をします。教会の共同体を育てる共同体を育てるためには頻繁に集まる必要があります。ですから礼拝と、もう一つスモールグループですね、礼拝とスモールグループということをお願いしています。一緒に時間を過ごすということが必要です。長くなくてもいいので、1時間でいいのでスモールグループぜひご参加ください。分刻むで予定が入っている人、そういうスケジュールの人も偉くなるといらっしゃるかもしれませんけど、神の目から見たらそれは別に偉いことではありません。そうではなく、大切なことは自分自身を他の人にお捧げするということだと思います。これ皆さんのお父さんお母さんへの時間の使い方、子どもたちへの時間の使い方、夫婦間での時間の使い方、友人の間での時間の使い方に現れてくるでしょう。どうか私も気をつけなければならないことですが、話を聞くときには目を見て、他やってる作業を止めて、その人の顔を見てお話を聞くようにしたいと思います。自戒の念を込めながらですけれども、自分の時間を注ぐ。リック・ウォレンが書いたテキストを使ってます。彼は本当に知恵のある人だなと思うのは、今週の中で出てくる言葉に、一番大切なもの、人にとって一番大切なものはお金ではないということを言います。お金ではなくて時間なんだということを言います。お金はまた儲けたり増えることあります。だけど自分の時間はもう二度と返ってこない。その時間を誰かに注ぐということ、それはあなた自身をその人にお捧げしていること、だからそれが実は一番高価な贈り物なんだということを言っています。その人と時間を過ごすこと、その人の目を見てその人に集中するということ、それが大切なんだという、それは私はこれは彼から学びました。神に対してもそうです。神に自分の心を注いで神にお捧げすること、そして神に集中すること、礼拝ということもそうです。また日々の祈りでもそうです。私は毎日散歩をし、その散歩の中で祈りをしながら神との時間を過ごすようにしています。これとてもいいので、特にコロナで出ることはあんまできない場合はお散歩を強く進めたいと思います。朝起きてすぐがすごくいいと思いますけれども、そういうことですね。なので時間を過ごすということ、教会の人ともそうです。そして立て上げる態度がとても大切です。契約宣教協会の一つの特徴は、教会員になるときに噂話をしませんということを約束していただくことです。噂話をしない、噂話に耳を傾けない、悪口を言わない、悪口を聞かないということです。噂話を聞くことは盗難品を受け取るようなものだというふうにあのテキストに記されています。噂話をしませんという約束ができない人は教会員としては受け入れられません。教会になる時の約束です。教会を守っていく必要があります。もし問題があったら直接話すということです。本人に、トラブルメーカーとなる人はトラブルメーカーの話に耳を傾ける傾向があるともテキストに書かれています。学生の中でもそういうのいますけれども、 良くないんですね。だ問題がある、本当そうなんですか、あら知らなかったとか、あなた知ってましたみたいに盛り上げていかないことです。背びれ、尾ひれ、尻ひれをつけて盛り上げていかないことです。そうではなく、いや私はちょっとそういう話は聞きたくないんで、教会、私たちの教会ではそういうことは聞かないことにしているので、もし問題があるんだったら直接ご本人にどうか話をなさってはいかがですかというふうに教えてあげてください。神の方法ってあります。問題が起こった時の神の方法。これプロジェクターで出ますか？マタイ福音書18章15節。あ、さっきのところ先に出してください。ごめんなさい、1個戻ってください。直接個人的に会って話をする。そして1人か2人の証人を連れて問題を確認する。で、関係の修復を図る。それでもダメな場合は教会に告げる。これが3つのステップです。マタイによる福音書18章にこのことは記されています。これはとても重要な原則です。イエス様言われました。もし、次ですね、マタイ18章15です。もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。だから個人的に行って2人だけで話をまずするということです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。だからその事実関係について証人の人を連れて行って個人的に話をしてください。それでもダメだったら、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。すなわち教会から出すということになります。で、やっちゃいけないこと、やっちゃいけないことは第三者のところに行って文句を言うということです。そういう場合は問題をほぼ必ず悪化させます。スモールグループがそのような場に決してなってはいけません。そうではなく、まずは直接問題があるなら行って話をする。噂話や悪口言うんじゃなくて、そして一人か二人の人を連れて事実を確認する。そして関係の修復を図る。それでもダメな場合は教会に告げるということです。ヘブル書13章17節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。ちょっと強い言葉ですけども、そう翻訳はそうなってます。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなたの益にならないからです。リクオレン、知恵を持って語っています。祈りながら、指導者は祈りながら反対する人を穏やかに諭し、論争好きな者たちに警告を与え、調和と一致を求め、指導者に敬意を表さない者たちを戒め、分派を起こす者たちを、もし二度にわたる警告にも従わない場合に、時には教会から除名するようにと教えられているというふうに、記してあります。教会を大切にし、教会を信頼、そして愛のコミュニティとして育てていくために、噂話をせず、噂話には耳を貸さないようにしていただきたいと思います。そして立て上げる態度を大切にしていただきたいと思います。教会も決して完全なところではなく、牧師も決して完全からほど遠く、神の許し、皆さんの許しを必要としているものです。この中で許し合うこと、支え合うこと、それを私たちは学び、キリストの体を立て上げ、天の御国に向かった歩みをしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。どうか私たちが神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する歩みをすることができますように。 その愛の交わりを大切にし育てていくことができますように、教会の愛の交わりを大切にし、また家庭の愛の交わりを大切にし、友人たちの愛の交わりを大切にしていくことができますように、どうか私たちが知恵を持って真理を見出し、関係を修復し支え合うお互いであることができますように、上からの恵みを注いでください。今週の歩みを、また学びをお支えください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。